はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したこと話すコーナーでございますけれども、はい、今回はですね、ちょっとあの若者というか、
うん、
についてフォーカスを当てて話していこうかなと思ってるんですけれども。
10代20代ってこと？
まあそうですね、
うん、
10代20代ですね、
はい、
30代は若者とはちょっと言い難いかなと思います。
はいはい、
はい、まずですね、夏、
うん、
真っ盛りでございますけれども。
そうですね、暑いですね本当に。
最近海外で消えつつあるものがあるんですよ。
え、
夏の
風物詩、
風物詩みたいなもので
。おお、はいはい。
何がなくなろうとしているのかっていう
こと
なんですけども、
それ日本でも見られますか？
日本では見られます。
日本では、
うん、日本ではと、うん、そうだね。別に海外でもあるんだけど、
うんうんうん、
ちょっとずつそれが
なくなってる、
なくなっていって。
なんだろう、難しいな。
あなたはやったことありますね。
絶対ある。
うん、絶対ある。
やったことあるって言ったね。
ある。
わかった。
はい、
金魚すくいだ。
ああ、金魚すくいもないんじゃない？確かに今、
あ、本当？
ほぼほぼなくなってきてる、ね、
最近
あのスーパーボールとかに変わってさ。
そうだわ、やっぱあれかな、生き物扱うのは良くないのかな
っていうことじゃないかなと思うよね。
違う、これは
これは違います。
生き物とは違う。
まあ海外でやってなさそうだしねあれ。
そうですか。あ、じゃあ、うん、あのあれはイカゲームであったさ、
イカゲーム、
うん、うん、ザラメみたいなやつにちょんちょんちょんって穴開けるやつあるじゃない、
型抜きな。
そうそう、あれ。
ああ、違います。
あ、違うんだ。
あれもなくなりました。あれは、
ないんだ。
ちょっとギャンブル性があるというか、
うん、そうか、
多分法に触れるギリギリのやつだったんだ
と。そんなことはない
っ
しょ。
いや、そうだよ、絶対。
本当に
お金のやり取り多分でしちゃダメなんだもん。
あ、そうか、そうか。それでも、じゃあヒントちょうだい、ヒント。
ヒント、
うん、
あなたは苦い思い出があります。
え、苦い思い出がある？
はい、めちゃくちゃこれに関して苦い思い出があります。
え、お化け屋敷？
あー、違います。
もういいわ。
いいっすか。
もう諦めちゃった。ごめんなさい。
キャンプでの怪談ですね。
あ、そうですか。
はい。
思ってたんとちょっと違ったな。
夏の風物詩、うん、サマーキャンプありますけども、うんうん、
はい、
サマーキャンプの中でやるっていうことになってくると、やっぱ怖い話なんですよ。
確かにさ、キャンプとか、例えばなんか子供らでさ、
うん、
海の学習だって言ってなんか泊まったりとかするときって、階段は付き物ですよね。
まあ修学旅行とかでもそうですし、
うん、そうですよね。
まあ基本的に夏と、やっぱその怖い話っていうのは、日本だけじゃなく海外でもまあよくある話、うんうん、
セットであ
るんですよ、うんうん。なんですけど、今、キャンプで、
うん、
その、幽霊話、
うん、
怖い話みたいなのをすることを禁止しているところが増えてきていると。
なんでですかそれ。
これもう2015年の調査では3分の1がもうキャンプ主催者で、中止をしているという
、うん、
で要はもともとはやっていたってことなんですよ、
うん、
やっていたのにわざわざ禁止をしている。
それどうして、
これなんでなのかっていうところなんですけども、うん、すごいシンプルに言うと、
うん、
子供たちにトラウマを与えてしまうのを心配してということ。
いや、そんなないでしょ。
これがですね、
うん、
非常に今だからセンシティブになっておりまして、
うん、
近年さらにどんどん増しているそうで、この傾向というのは、
うん、
で一部の研究者は恐怖を味わうことでその現実的に対処する方法を学ぶことができるとか、
うん、
子供たちにとって必要だっていう人もいるんです
が、必要ですよ。
ただ逆を言うと、なんで怖い話聞いてまでトラウマを受け付けなきゃいけないんだよと、
うん、
必要ないじゃないかと、
うん、
でやっぱちょっとそこに対するそのどんどんアレルギーみたいなのが、親とかもね強くなっているわけです
よ、はいはい、
これも日本でもまあそうなんですけども、
うん、
テレビ番組がどんどんできなくなってきてるのと同じなんですけれども、
うん
うん、でただこれじゃあ本来これをしてしまうことが正しいのかというか、
うん、
一切封じるべきだと思いますかっていう話なんです、
うんうん、
これどう思います？
いや、なくならない方がいいし、
うん、
あと、
まあ、なくても別にでもできるはできるじゃない、ま
あ、そのテントとかさ、あとなんか大人が話す怖い話ってさ、
うん、
ちょっとなんか勉強できたりとかするところってあったりするじゃない、
うん
うん、あの例えばだけれども〇〇〇〇でこうだからこうだからねっていうのは、うん、こういうことをおっしゃダメだからねっていうような、
うん、
一個注意喚起も入ったりするものもあるじゃない、
はい、まあまあそうですね、
恐怖っていうだけが全てじゃないので大人が話す怪談とかって、
うん、
だからそういうのも込みで言うと、うん、ちょっとなしにするっていうのは考えてほしいかなと思う。だって僕自身もそもそも学生時代に小島先生という人から怖い話を聞いて、
うん、
でそれで怖い話にすごい興味持ったんだもん。
でもそれってトラウマにはならなかった、
うん、なったよ
なったんだ。
なったよ。
でしばらくそれがさ頭から離れないで寝らんないとかさ、うん、
あったよ。
あったりするわけでしょ。
ちょっと話していい、その話。
あ、いいよ。
怖い話っていうか、ほんま短い話なんですけど、うん、人怖っちゅうか、
うん、
何やこの話みたいな、
うん、
小島先生が若い、
覚えてる
、うん、だってもうめちゃくちゃ怖いんだもん。
すごいね、
うんうん、俺が若い時にさ、
うん、
あのアイススケートってあるだろ、
うんうん、
あれが俺の若い時になくってさ、うん、今みたいにあれだけども人がいなかった時にはもう本当にね、あのたくさん人が来ちゃってね、珍しいからって言って、うんうん、涼みに行ったわけだよ、
うん、
そこで前をスーッと滑ってた男の子がね、
うん、
ステーンと転んだわけだよ、
うん、
転んだ瞬間、あ、この子死んだなって分かったね、
うん、
音が違うんだよ、
うん、
ゴツじゃなくてなんか水分が含んだような、
うん、
べちゃだったんだよね、
うん、
ふっと見てみるとやっぱり脳みそと血がダーッと流れていて、
うん、
もうそのアイスリンクがどんどん赤く染まっていくわけだ、
うん、
俺はそれをずっと眺めることしかできなかったね。気をつけろよ滑るのです。
いや、なんでその話したの、その人。
むちゃくちゃトラウマになった俺、怖すぎて。
そんなリアルな描写を言うっていうのは、
うん、
ちょっと大人だね、その
そう、
あの向け、大人向けの、うん、やつだね。
でも本当かどうかは一回置いといて、
うん、
小島先生の話は僕の中に生きていて、未だにアイススケート俺滑ってないよ。
いやだからさ、
一度も
怖くて。それだから可能性をなくしたわけ
じゃん。そうそうそう。
アイススケートをやるという可能性を
岡山なんて
なくしてしまった
わけ。アイススケート強いですからね。高橋選手もいますし、
うん、
あんな風に僕もなれたかもしれないのに、その可能性をもう積んでるわけですわ。
はいはい。
うん、恐ろしかった。あの話怖かった。
どうなのかっていう、うん、それはだから影響は少なくとも与えてはいる
っていうことじゃないですか。与えてるよ、そりゃ怖かったもん、すごく
当時。でそれを良しと取るか、
うん、
悪しと取るかっていうところなんですよ。
まあね、まあまあいい思い出だけどな。
ただこれ今言ってたように、うん、どんどん拒絶をしてなくしていくっていう方向性でいくとするじゃないですか、うん、した場合どうなっていく可能性があるかっていう話になるんですけども、うん、この恐怖を疑似体験するっていう遊びというか、
うん、
をやる子供っていうのが不安障害を発症するリスクが低くなる可能性があるとか。
どういうこと？
要は怖いものに慣れることによって、
うんうん、
その対応する術が身についていく
っ
てい
う。あー、そういうことか。
怖い時にはこうするべきだとか、怖い時に自分のメンタルこういうふうにコントロールするといいとかっていうのが、
うん、そういうことか。
まあ、手に入る。
トラブルに見舞われた時に冷静に判断できると
、ある程度、うん、実際に本当に怖いことがあった時に、
そういうことね、
対応できるんじゃないかっていう説もあるわけです
。あ、予習ってわけだ。
そうそうそう、うん、でそれ を良しとするのか、
うんうん、
さっき言ったようにそのトラウマを植え付けてまでそれをやる必要があるのかっていう、
ね、
うんうん、まあなんか話ではあるんですけど、
はい、
ただ今の流れで言うと多分まあ10年後、20年後にはもう階段とか怖い話をすること自体がちょっとどうなんでしょうねっていうことになりかねないっていう話ではあるわけです。
だから本当に好きな人にだけみたいな。
そうそうそう。
そっかそっか。
だそうなるともう若い人は聞かないってことだよね。
まあね、聞く機会がないよね。
おじいおばばっかりになっていくってことだから、
うん、
それはどうでしょうっていう感じはありますけどね。
昔言うところのさ、
うん、
戦争の話みたいになったじゃない。
ああ、戦争の話する人多かったな、
ね、多かったよね。今はいないじゃん、もう亡くなられてるからさ、うん、
戦争とかで知らねえおじいちゃんがしてきたわ。
いたわ、ほい俺の腕見てみみたいなやつね、
うんうん、
あったわ。いたいた。今いないよな。
今いないだろうな、
うん、いないですよ。
もうさすがに亡くなってるだろうな。
亡くなられてるからね、うんうん、
だからそういうさ、
うん、
なんか得体の知れない恐怖にこうさらされないでみんな生きていくことになるって考えると、
うん、
パニックなっちゃうんじゃないかなって。 本当にすごい恐怖が一点来た時、そうか、
温室育ちじゃ、
そうそう、うん、っていうのもちょっと思いますけどね。
そうね、
うん、でそういう育て方になってきているっていうのが今流行ってるんですよね、
はい、
言うなればだから僕らが若い頃に育ってきた環境と今の若い人たちってだいぶ環境がまあ違うわけで、
うん、
環境が違うと全然ね考え方とか変わってくるんですよ、
うん、
でもうねあの昔いわゆるバブル世代とかって僕らより上の世代ってなんかもう人生楽しんだもん勝ちだぜみたいな空気あったと思うんですよ、
うんうん、まあ確かに楽しんで
る人多かった、派手に生きるみたいな、
そうね、
楽しむみたいな、
クラブ行ったりとかね、
そうそう、
うん、あったね、
それの反動なのか、うん、僕らの世代はそれはちょっとやりすぎだから、
うん、
ちょっと抑えめに行きましょうよ、うん、っていう感じになってったと思うんですよ。
でも少し下の世代ってちょっと、
うん、
なんかまた戻ってない？
何に戻ってバブル系に、
昔のバブルっちゅうか、
うん、
なんかそのネットが普及してさ、
うん、
でその会ったこともない人と会った感覚になってリアルでも会って、うん、
SNS 使って、ね、
結構騒いだりとかしてるよね。
あ、まあ、だからあれだろ、ハロウィンのイメージ、
あ、そうね、
ハロウィンとか、
そのイメージ、
渋谷のサッカーの日本代表のイメージみたいな、
そうですね、
うん、
そのイメージはある、
あるでしょ、
うん、
これがね、
うん、
また一回りして今変わってるんですよ、
う
ん、今ね、これしかも日本だけじゃなくて、世界的な部分で変わってきているのが、うん、フラティズムという考え方、
聞いたことない
になってきていると、
聞いたことない、
これ何を意味するかというとですね、うん、あのもう人生山なし谷なしこそが素晴らしいっていう感じ、
だから嬉しいことも悲しいことあんまりなく、
まあまあそのなんていうの、なぎのような人生というか、うんうん、あ、まあ隠居生活みたいな、
だからあんまり感情が揺さぶられないような生き方ですよね。
だからそういうのを、うん、考え方自体が結構中国から発祥みたいなんですけど、
そうなんだ。
で、だから幸せな人生っていうのはもう起伏をいかになくしていくか、余計なその起伏によってメンタルとかをこう、うん、なんて傷つけたくないというか、
うんうん、
余計なことに踊らされたくないみたいな、
うん、
いう考えなんですよ、はい、だからこの寝そべるっていう意味らしいんですけど、うん、フラティス、うんうん、
あ、さっきのね、
うん、寝そべり族とか呼ばれてるそうなんですけど、うんうん、まあ、ゆったり平坦に生きるっていうことなんですよ。これってどうなんかなって思うところもあるんですけど、うんうん、そのポリシーがあって、
はい、
資本家の金儲けのマシーンになるのは嫌だと、
うるせえよ、
資本家に搾取される奴隷なんかになるのは嫌だ、俺らは最低限の生活を維持するだけでいいというのが、うん、まあポリシー
なんですよね。なんか働きたくない奴らが自分を守るために頭使いましたって感じがするな
で、
うん、
だから高収入とか、
うん、
仕事とかもいらないと、
お、
日常のストレスをとにかく減らして、
うん、
欲張らないし、
うん、
自分の時間だけを大切に生きていきたいっていう考えらしい。
仙人みたいだね。
そうそう、
うん、
ただ社会的に孤立してるそのニートとか引きこもりではなくて、
うん、
単純にその設定を低くするというか、
うん、
で年収ももう本当に生きれるだけで、
はいはい、
みたいな、
うん、
あの時計とか車とか一切いりませんと、
うん、
あの必要最低限のとこしか僕らは動きませんので、
う
ん、
そうか、だから働かないというわけではないんだね。
そうそう、
うんうん、
ただ自分のミニマリストのちょっと近い感じかなって思ったけど、
物っていうのは生活をどんどん削っていくという、
そう、
そうかそうか。
でこれによって何が起きたかっていうと、うん、あの結婚する人がいなくなったんですよね。
そうか、
もう
確かにな、
起伏を作りたくないわけで、
うん、
あの考え方としては恋愛関係とかがない方が、
うん、
充実した幸せな生活を送ることができるっていうふうにもう考えてる、
うん、
だからもう人との摩擦を極限まで減らすっていうことになってきてるってことらしいんですよね、うん、でまあこれによって単純にあの少子化とかになっていくんですけど 100%、うん、でももうこの考え方が結構あの広まってるし認められてきているということなんですよ。どう思われる 感じでしょうかね。
これはもう完全に、
うん、
その要は人に使われたくないとか、
うん、
あとなんか新しいことするのが面倒じゃなくて怖いっていう人が作り上げてる幻想やと僕は思うんですよ。
ほう。
だからこんな奴らは、うん、ぶっといステーキ食わしたら一撃で終わりじゃなもん。
それもういらないって言うと思うよ。
それは食うんですよ絶対。
いやもう僕はこんな贅沢なものいらない
です。どうぞっつって目の前に湯気立ってるようなあったかいステーキポンって置かれて、
はいはい、
ほんであのフォークナイフある、
あ
かじりつくよ使わずに。フォークナイフなんかカカカカカって
じゃあもうとんでもない、
うん、
ね、
うん、
美人の金髪の姉ちゃんが隣に座っていたら、
そうそうそうそう、
変わるこれは、
うん、トントンって抱いて、
うん、
好きなんじゃんって言ってやりたいもん。絶対そうだよこんなやつら。
これでも、
うん、
なんかちょっとあの背景として言われてんのが、
うん、
あの要は働いてもさ賃金上がんないとか、
うん、
安定した雇用が得られないっていうような、うん、要は社会的に結構難しい。
いや分かりますよ。
頑張ってもうまくいくわけないっていうのがあるから、うん、もう頑張らないになってるような気はするんですけど、
うんうん、
これ明らかにこの衰退の意図をたどるよね。
まあそうだね、
間違いなく。
だそれが年取っていって誰かの上に立つわけでしょ。
そう。
ほらその下もどんどん、
だって頑張らせようっていう人が一人もいなくなるわけだからね。
そうそうそうそう。
機能はしなくなるけど、
うん、
ただそこに問題があって、
うん、
AI とかがあるんですよ、
うん、
だからマンパワー的な人間はあんまいらなくなっちゃうから。
そうか。
こういう人たちが成立する世の中になってくるんじゃないかなっていう、
うん、
これもうちょっとよくわかんないですよね。どうなってくんだろう。
まあね、だから僕らって結構さ言ってこうやって言ってるけど恵まれててさ、
うん、
好きなことをやらせてもらって生きてるわけじゃない、
うん、
で普通はさまあうちの親とか見たりとか周りの人ら見ててもやっぱ行きたくないって言いながら行ってるわけじゃない、
うん、
何かのために行ってくれているわけで、
うん、
例えば僕に飯を食わすために親は行ってくれてたりするわけで、うん、だからそういうのを見てるとちょっと思うよね。そのそんな別にそんなんて言うんでしょうね、高いもん着たいとか、
うん、
食べたいとか思ってないからちょっと休んだらって思っちゃうから、うん、それの延長にあるものでしょうね。だいぶ先に行ったもの、まあ、
でやっぱりさその親とかが意外と過酷なその受験戦争に
、うん、
あのやらせたりとか、
あそうか、
あともうブラック企業みたいなところで働いたりとか、うん、っていう反動でっていうのもあったりするから、
うん、
まあ分からなくはないっていう感じなんだよね。分
からなくはないんだけど考えの一つとしてあるのはちょっといかがなものかなと思っちゃう
ね。
うん、いいんですけどね別にね。
そう、
好きにす
りゃ、それがだから悪いとも言えないというのが難しい。そうそう、好きにすりゃ
いいじゃん。あと多分今で言うとまだおそらくものすごく少数派じゃない、
うん、まだ少ない ね、
うん、でも今後どんどんなんかちょっと増えてきそう。居心地がいいところに自分の身を置くっていうのが今すごい多いじゃない、
うん、
昔の人ってさものすごい嫌でも働かなあかんからっていうので働いてたけど、今そうでもなくてすぐ辞めるし、
まあそうだね、
うん、なんかすぐ美味しい話に飛びつくし、まあ、それは昔も変わらないのかな。だけどなんかこういうのって本当に今やなって思う。
いや思いますし、
うん、
あとこの間聞いたので結構衝撃的だったのが、うん、ホテルで働いてる友達がいるんですけど、
うん、
もう教える立場なんですよ、
うん、まあそれそれ
年齢で言うとね、でいろんな人にこう教えて、
はい、
あの今までやってきたんだけど、
うん、
この間あの初めてパワハラ疑惑みたいになったんですよ、
うん、その彼が、
はい、
はあ、何した
の、なんていうかな疑惑というか、うん、ギリギリセーフだったんだけど、
お何したの、
あのメモを取れって言ったんですよ。
いいじゃん、普通じゃん、
うん、普通でしょ、
普通だよ、
メモを取れって、
うん、
あの覚えないから、
うん、
君は覚えられないんだから、
うん、
メモを取りなさいって言ったんですって、うん、でそしたらそれを、見ていた他の、スタッフの方が来て、うん、あれはパワハラになっちゃうんでちょっとい
や、
やめてもらっていいですかみたいになると。
メモを取れって言いながら熱した石当ててない方がいい。
当ててない、当ててない、
ジューってしてない、うん、
してない、
普通に言ったの。
そう、それがなんでじゃあパワハラになるかっていうと、
なんで
業務に直接関わりがないから。
いやあるじゃん。
じゃあそうなんですよって思うでしょ、
うん、
違うんですよ、その業務を、覚える方法は自由意志だと、うん、だからどういうやり方でやるかはその人が選択することで、
うんうんうん、
強制しちゃいけないんだって。
覚えられるわけないじゃん。でもそんな新しくやることなんて。
いやそうだから、
どうするの、
それは自主的に覚えなさいっていうのがさ、うん、普通なんだけど、うん、じゃあ覚えてこないとすんじゃん、
うん、
できないじゃん仕事、
うん、できないよ。
そしたら次の更新をしないっていう、
ちょっと
すごいでしょ。
どうしたの日本やばいな。
すごいシステムになってない。
メモ取れなんか言われなくってもやることだし、
うん、
言われることがちょっと恥やと僕は思いながらやって
る
のよ。
逆にメモ取らないでできる人もいるから、
うん、いるよ。
やんなくてもいいんだけど、うん、
でもできる人だからね。
普通は言われてる時点でやるじゃん。
そうよ。
でしょ、覚えられないんだからってい
う、うん、そうね。
でもそれを強制してはもういけない時代に生きていると。
いやいや、するよ俺は、するよメモ取れ
そしたらお前がパワハラで訴えられる、
うん、いいよ
もうしょうがないんだよ。
言うよ、メモ取れって、うん、いや、あの携帯電話でもいいから取れよって言うよ、うん、
それでだから悲惨なのは、うん、その子なのよ、
うんうん、
その子はだから今誰も注意してくれないと。
そうか、伸びないんだ。
でもうパワハラになっちゃうから、
うん、
だからほっとかれて最終的には仕事できないまんま辞めていくっていうような感じになるっていうのが、
そうか、
定番らしいです、
うん、じゃあさ、本当に全てのジャンルのクオリティがどんどん下がっていくかもね。
いやもうそうでしょ、そら、うん、
今後ね
絶対無理でしょその教育の仕方って言ったらさ、うん、
いや厳しかったけどね我々の時は。いやもっと前はもっと厳しかった
けど、我々の時っつってもね、まああれですけど、まあ、
言うて10年前ぐらいですけど、もっと厳しかったよそんな。
でもそのやる側、教える側がここまで制限されるとは思ってもいなかったというか。
そうね、
うん、って考えたらちょっとこれから生きる若い人たちはどんどんなんか変な感じになってくんだろうなって思いますよね、うん、
まあね、
強制しようがないからね。
そうね、なんかよく言うじゃない、苦労は勝手でもしろみたいな、
うん、
まあしない方がいいに決まってるじゃない苦労なんてね。なんだけれどもやっぱり苦労じゃないんだけど、そこに行くまでのやっぱり苦労っていうのも、うん、あの乗り越え方とかプロセスとかね、
うん、
そういうのは大事だと思うんだよ。
勉強になること
があったりとかでしょ。そうそうそうそう、だから、うん、あの必ずしも正解とかゴールでは得られないものっていうのは失敗とかにあると僕は思ってるのよ、
うん、
そこでは得られない何か経験値があると思ってるから、うん、そこを全部さ切り捨ててるわけじゃん。
そう、
その、あの全部ダメ、これはダメって言い出すと
無菌状態のまま出荷したいみたいな感じ、
ね、うん、弱いよ、細いのしか生まれないよ、ね、本当に。いや、うん、
これ
古いのかもしれないけど、
これでもさ、うん、世界が同じ感じでこういう空気になってるとしたら、
うん、
もう人間どんどん先細っていくしかないよね。
うん、まあね、その海外とかさよく行かせてもらったりすると、うん、日本って本当になんて言うんでしょうね、その接客とかって完璧なのよ。
まあそれはそうだよね。
あっちってさ携帯電話いじりながらとかさ、
うん、
あと俺びっくりしたのが一番ラオスやったかな、ボードゲームやってた。うん、それで笑いながらやってて、で人が来たらどうぞってやったりとか、うん、携帯電話のアプリゲーム楽しんだりしてるのよ、うん、で接客する時だけ、まあね、みたいな。その坊さんもやってましたからね、そういうのね。 そこまで行くな、行っていいとは思わないんだけど、ちょっと力抜いてもいいと思うのよ、
うん、
だけれどもそのね、えそれはこっちが こうでもいいよって思ってることなだけであって、
うん、
なんかそういう風なその敷かれないからそうなっていくってちょっと話違うんだよな。
まあそうだね、
うん、
不思議だよねちょっとね。
そうそう、そこに至るまでのやっぱり、うん、道筋っていうのは大事だから。
まあだからこの無菌状態にしようという考え方とね、うん、それでもいいという受け入れる側と、
いや
でもちょっとどうなっていくんだろうという話で、
俺は厳しいよ、最後まで古い字でいくよ。うん、おい何してんのお前って。
まあまあまあ
言うよ。
それが煙たがられた結果こうなってきてる感じはあるんだけど、
全然それでいいよもう
ね。
うん、
まあちょっと将来どうなっていくんだろう、ね、まあまあ今から生きていく人たちはそれはそれで大変なんだろうなと思う、まあまあまあ、
しっかりした人も当然いるけどね、
はい、
うん、はいはい、
話でございます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。